皆さん、おはようございます。このメッセージに聞いている皆様の様子を想像しながら準備してきて、また祈っていました。そして皆さんに話させていただく機会を心より感謝します。新型コロナウイルスが世界中深刻化している中、完全効果のある薬が与えられることや、広く受けられるワクチンが発見されることを想像してみてください。その日が来ると、今の状況は大きく変わりますね。やっと普通の生活に戻れることや、とても恐れていたものが怖くなくなるなどとほっとできます。安心し、喜ぶでしょう。しかし、キリストの死と復活を信じる信仰は、コロナのワクチンや治療剤の発見より、はるかに超える安心と喜びを与えられると信じています。今週の聖書箇所からそれをご一緒に確認したいと思います。この箇所を詳しく学ぶ前に、もう一度お祈りしましょう。天のお父様、私たち一人一人はあなたの助けを必要としています。希望をどうぞお与えください。喜びを与えてください。何よりもあなたのことを理解し、また愛することがますますできるように私たちにお語りください。御言葉に聞いている間に、真理によって私たちを力づけてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。辛い最中にいる教会にこの第一ペテロの手紙が書かれています。この第一ペテロの手紙全体を見ると、兄弟愛、喜び、敬虔な歩み、政府など当局を尊敬すること、また信仰を愛をもって証しすることなど、試練の中でも教会の群れが美しい歩みをするようにとペテロは切に望んでいます。そしてそのためにペテロは冒頭の今週の箇所でクリスチャンに与えられている信仰というものの大きな価値をまず強調しています。ではこの箇所を二つに分けて、まず三節から五節を見ていきましょう。そこから、キリストに対する信仰は、私たちが所有する他のすべてのものよりも価値があることを学べます。キリストに対する信仰は私たちが所有する他のすべてのものよりも価値があります。この信仰はお金などで買うことはできません。三節に、神はご自分の大きな憐れみのゆえにとあります。憐れみというのは自分の努力、自分の良さによってではなく、与えなしに与えられることを意味しますね。先週、東京にいるホームレスな方々を民間のアパートや都営住宅を使って、ウイルス対策の一つとして、アパートを無料で貸すというふうに報道されました。支払うことができなくて、憐れみを受けるしかできません。私たちも信仰に対して同じ状況にいました。持っているすべてのものよりも高価であるイエス・キリストに対する信仰を受けるように、神の大きな憐れみが必要です。そして、なぜ高価であるかについて、次、不滅の命に保証されているからです。三節に、イエス・キリストが死者の中から蘇られたことによって、とありますね。私の叔父は、 長年働いて、いろいろな賢い投資もして、大金額の年金を楽しみにしていました。しかし、10年前のリーマンショックのせいで、大半が台無しになってしまいました。その時、おじいと話していた彼のがっかりした顔を今も思い出させられます。しかし、クリスチャンの将来の富、受け継ぐものは、不滅の命、復活されたイエス・キリストの命によって保証されています。また、どんな危険でもそれから守られます。4節、また、朽ちることも、汚れることも、消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これらはあなた方のために天に蓄えられています。ウイルスも、自然災害も、詐欺も、私自身の愚かさからもそれを奪うことは一切できません。これは新しいリニューアルされた天と地に保証されているものです。イエス・キリストを信じて、神の子供となった私たちクリスチャンのきっと受け継ぐ資産です。それを受ける前、全人類が対象となる裁きの日があるとペテロが他のところで教えています。私たち人間のすべての言葉、行動、態度が完全な神の義によって裁かれる日が来ます。しかし五節によると、キリストを信じているのなら、その信仰により神の御力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。皆さん、キリストに対する信仰は、私たちが所有する他のすべてのものよりも価値があるのです。先日、あるイギリスにいる友人と話していて、喘息があるので、特に新型コロナに感染したら危ないと言われています。彼はとても怖いようですね。しかし、人間にとって死というものは、一番怖いことではありません。イエス様がこうおっしゃいました。体を殺しても、魂を殺せない者たちを恐れてはいけません。むしろ、魂も体もゲヘナに滅ぼすことができる方を恐れなさい。私たちクリスチャンは、その信仰によって、一番恐るべきものに対して救いをいただくとペテロは書いています。もちろん命を守る行為はとても大事ですし、悲しむ者と一緒に悲しむことも大事です。しかし、この試練の中で美しい歩みができるためには、まずキリストに対する信仰は私たちが所有する他のすべてのものよりも価値があることを確認しましょう。時々私たちクリスチャンは周りの人々が持っていないこの救いと希望が与えられていることをちょっと申し訳ないと感じていると思います。私だけでしょうか。しかし三節によるとこれはもちろん私たちが値することではありません。神の大きな憐れみによって、あなたと私に与えられた恵みです。そしてこの恵みを周りの人々が受けるように祈ることも、また証しすることもできます。キリストに対する信仰は、私たちが所有する他のすべてのものよりも価値があることを見ていきました。次の6節から9節まで、私たちが経験するどのようなものも 信仰が与える根本的な喜びを止めることはできないということを学びましょう。6節をもう一度ご覧ください。そういうわけで、あなた方は大いに喜んでいます。今しばらくの間、さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、私たちが経験するどのようなものも、信仰が与える根本的な喜びを止めることはできません。世の中の普段の考え方とは違うでしょう。聖書の考え方では、喜びが試練から来る悲しみも、同時に両方を持つことができます。悲しみと喜びと。この手紙の著者であるペテロもそうでした。ペテロと共に人たちが逮捕され、鞭で打たれてから、皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びましたと書いてあります。三浦彩子も病気、痛み、貧しさ、さまざまな試練の中で悲しみとともに信仰から来る大きな喜びを証ししています。イエス様ご自身もご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍びました。悲しみと喜びと同時に持つことができます。また、試練を通して信仰が成長させられるのです。皆さんもそのことを経験されたのでしょう。七節に、試練で試されたあなた方の信仰は、火で精錬されてもなお、朽ちていく金よりも高価であると書いてあります。このようなことです。クリスチャンであるあなたは信仰を持っています。しかし、私たちの信仰の中に存在する不純物があります。時々、ブツブツ言うという不純物があります。心の中の不満があります。私も不純物がいっぱいある信仰者の一人です。また、神様を信頼しながらも、お金や社会的地位、自分の良い評判からも安心を得ようとする時もあります。火の中で金が溶けると、不純物が浮き上がり、取り除くことができます。同じように、試練の中であなたと私の信仰にある不純物が取り除かれるのです。ですから、悲しみながらも、その試練がきっと無駄ではないことに喜ぶことができます。私たちが経験するどのようなものも、信仰が与える根本的な喜びを止めることはできません。七節後半によると、金は世の終わりに朽ちていくのです。しかし信仰はイエス・キリストが表されるとき、称賛と栄光と誉れをもたらします。先週、金の値打ちが新型コロナの影響で40年間一番高い水準になったそうです。しかし聖書によると、この世がある日終わり、この世の金が燃やされます。しかし信仰は永遠に残る価値があります。さらに、私たちに与えられている信仰を通してイエス様をリアルに知ることもできます。八節をご覧ください。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども、愛しており、今見てはないけれども信じており、言葉に尽くせない栄えに満ちた喜びに踊っています。この八節は誤解されやすい箇所だと思います。 この喜びは、普段外から見える感情的なものではありません。感情的な喜びや体を動かすことは悪いことではありませんが、こういったものはイエス・キリストとは別に、世の中、いろいろな原因から来るものもあります。ここで語られている信仰から来る喜びとは、聖書が示しているイエス・キリストを考えているときに、自然と彼を信用し、また彼ご自身のことを心の中で喜ぶことです。好きな食べ物を食べることと例えることができます。私が札幌に住んでいたとき、近くに和菓子屋があって、その名物はコーヒー大福でした。おいしいですよとあなたに勧めることはできます。しかしあなたが自分で食べてみて、実際に食べながらそのおいしさを喜ぶことは、聖書を読んでイエス様ご自身を喜ぶと寝ているものです。実際に聖書に聞き、イエス様についての真理を求めるとその喜びを経験できます。そして9節にもう一つの喜ぶ理由があります。9節、あなた方が信仰の結果である魂の救いを得ているからです。先週、私は大学生などとオンラインの祈り会を3つぐらい参加しました。それで共通の祈りの課題は、いつ普通の生活に戻れるかわからないことについてでした。確かにそれは辛いですね。しかし、悲しみながら、キリストに対する信仰があったら、この試練も、後に来る試練も、私の死も、義による裁きも全部通って、新しい天と新しい地に無事に着くことが保証されています。それに確かに喜べます。今日はこの箇所から一つ目に、キリストに対する信仰は私たちが所有する他のすべてのものよりも価値があることと、二つ目に、私たちが経験するどのようなものも信仰が与える根本的な喜びを止めることはできない。その二つのことを学んでいきました。それでは、四つのことをおすすめしたいと思います。その四つ目の一番目。もし、この信仰をまだ持っていなければ、宇宙を作られた神様にそれを求めましょう。心から求める人に与えてくださると約束なさっています。二番目。この信仰を持っているならば、神様に感謝しましょう。不純物がたくさんあるにもかかわらず、与えられている信仰を感謝しましょう。3番目、私たちの信仰を養いましょう。この時期に、ずっと読もうとしていた信仰書を読むこととか、聖書通読などを持って、信仰を養いましょう。最後、4番目。自分の信仰を証しする用意をしましょう。その希望を求める人にいつでも説明できる用意をしましょう。最後に、聞いている皆さんの中、新型コロナでこれから愛する人を失う方もおられるかもしれません。仕事を失う方も出てくるかもしれません。起こらないことを祈りますが、新型コロナで 命も失う方がおられるかもしれません。しかし、最も貴重なものである私たちの信仰は、新型コロナで失うことは一切ありません。共に悲しみながら、その信仰によってご一緒に喜びませんか。お祈りしましょう。私たちの主イエス・キリストの父である神様、信仰を与えてくださったことを心からありがとうございます。このメッセージを聞いている方、また周りにいらっしゃる方でその信仰を持っていなければ、どうぞあなたの憐れみのゆえにその信仰をお与えください。また多くの不安と恐れの中にいる私たちに、この試練を通して私たちの信仰をどうぞ養ってください。喜びと愛を持ってイエス・キリストにある希望を証しする機会もお与えください。あなたの栄光のためにイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。